はい、ということで、
はいはい、
2本目でございまして、
はい、
岸本の回でございますけれども、はい、本日はですね、
うん、
ちょっとね、この収録のちょっと前というか、
はい、
に、都市ボーイズチャンネルの方で、
うん、
南部さん来てくれたじゃないですか。
おお、来た来た、
うん
うん、
で南部さん来た時にちょっといろいろね思うことがあって、
え
で、うん、ちょっとそれにまつわる話しようかなと思って
ですよ。あ、お願いします。何やろ、
いきますよ、
はい、
教えて都市伝説。はい、
はい、
こちらね、都市ボーイズが思い思いの話をするというコーナーでございますけれども、うん、ある本をね、うん、思い出しまして、
ある本、南部さんを見て、
う
ん、
そう、
なんだろう、
本の名前、タイトルがですね、
はい、
なぜグリーン車にはハゲが多いのかっていう本なんですよ。
そんな本出てんだ。
そういう本が出て
る。面白いですね。
いいタイトルなんですよ、うん、やっぱ超キャッチーっていうか、
読みたいわ、
引きがある、うん、で僕もやっぱりそのタイトル見て、
うん、
手に取っちゃった口なんですけど、うん、
気になるもんな。
これ結構だいぶ前にね出てる本だと思うんですけど、
そうなんや、
なんかね、
うん、
でも未だにやっぱ
売れてる、
うん、そこそこ売れてるっぽいんですよ、うん、
新書、
新書、うん、
お、新書ってあれらしいですよ。もう、ま、新刊として出るのは当たり前、その時売れるんですけど、
うんうん、
何年か経ってからドンって売れる時が来るんですって。
そうそうそう、タイミングが ね、合うとかでね、なるらしい ね、
だそれも多分それじゃないですかね、うんうん、急に売れ出すみたいなね。
でですね、うん、まあ、このタイトルにあるように、うんうん、著者がですね、うん、日本臨床毛髪学会理事、
うん、
佐藤明夫さんっていうですね、
うん、
まあ お医者さんなんですけども、うん、
男性か女性か分かんない名前ですね、明夫さんってね。
え、そう、
うん、
ああ明るい男って書くんで、まあまあまあ明夫さん、
はいはいはい、う
ん、なんですけど、
うん、
まあ、この方がですね、どういう方かっていうと、
うんうん、
男性の脱毛症の治療をしていて、うんうん、まあ、いわばその道の
プロ
の 6,7 千人の人をこう見てきて、
生やしてきたと、
生やしてきたというか、
うんうん、
見ている、治療したっていう経歴を持ち主で、
うん、
もうだから最初に薄毛治療の今 AGA とかって言ってさ、うん、お医者さんに相談だっていうやつあるじゃないですか。
あるある。
あれの薬をもう日本がまだ認める前から、うん、こっちで持ってきて、
うん、
処方してたみたいな、まあ、なんかいろいろやり方があって海外に、
うん、
そう輸入して使ってたみたいな経歴があるらしくて、
すごいですね、
まあ、いわば権威ですよ、うん、ハゲ業界の権威、
パイオニアや。
そうなんですよ、うん、でその方がですね出してる本でグリーン車でハゲの割合を調べたんですって、
うん
うん、で、40.3% がハゲ
え、もうすぐ半分に届きそうなぐらい頭上げてんの、みんな。
グリーン車ってだから後ろからね、一番後方から見たら、うん、もうすごいんですよ。
そっか、
光景としてはだから、うん、もうポコポコポコポコ、たこ焼きみたいなのが、まあ、席のところが出てるってことですよね。
10人に4つは青のりも何もついてない、
うん、そうそうそう、
たこ焼きが、
たこ焼きのノーソースバージョンが、
そうそう、そういうことか、う
ん、まあ出てると。
お、
うん、じゃあ指定席どれくらいなのかという話じゃないですか、
はいはい、
指定席が 12.7%
あら、少ない、
圧倍的な差でしょ、これ、うん、
普通
倍以上の差が出てるんです
よ。日本人のハゲ率ぐらいの確率じゃない
多分
その日本人の要は1億何千人いてて、その10%が多分ハゲてるとしたら、
うん、
それがもう縮図じゃない、その指定席の。
あ、
うん、もしかしたら、
まあまあ、そうね、ちょっと今話で、うん、出たから言うけど、うん、日本人の男性で、うん、ハゲに悩んでる人っていうのがどれくらいいるかっていうのが出てるんですけど、
15% じゃない、だからそれに近い、うん、
実はね、うん、25% ぐらいって言われてて、
多いね、
4人に1人が薄毛に悩んでる、
はい、で、日本人のとこですよね。
そう、日本人の
男性、
うん、
あ、男性のか、
う
ん、あ、そっかそっか。
でもまあまあだとしても、
うん、
まあ、実際にハゲのフォルムに見えるかどうかもまた別じゃないですか。
悩んでるかどうかはね、
悩んでるっていうのも、まあ、まああれだ
けど、ね、ハゲ出ても悩んでない人いるからね。
ね、そうそう、うん、そこもまあいい話なんですけど、うん、後々しますけど、うん、でまあこれね、
うん、
じゃなんでグリーン車、
うんうん、
そんなに多いんだって話、うん、なってくるでしょ。
ほんとそうだわ。
なんでだと思います？
見られたくないからじゃん、頭それかもうグリーン乗ったら
見られるじゃん、グリーン。
いや、グリーン乗ったら、うん、そんなもういじるぐらいの民度の低いやつ乗ってこないじゃん。
あなるほどね。
グリーン言うたらさ、
低いね、
あまあちょっとお金持ちだとか。
まあまあ、
うん、
限られますから
ね。そうそう。その、人を見た目で判断しない人たちが多い。
全然そんな保証ないと思うけど。
わかんないけどね。
まあでも言うことはわかりましたよ、うん。あれですからね、吉本の芸人さんでもやっぱグリーン乗るか乗らないかっていうのが一種ね、そのステータスみたいになるみたいな言われてるじゃないですか。これ、まあ、この方が言ってることなんですけども、ハゲになる人って、まあ、薄毛になる人ね、
うん、
は、テストステロンっていう、まあ、いわゆる男性ホルモンみたいなものが通常より多いと。
うん、
よく聞くでしょ、この、
うん、聞く、
男性ホルモンによってハゲてるみたいな、はい。で、このテストステロンの量っていうのが多い人がどうなるかっていうと、うん、筋肉とか骨格とかも、成長しやすいというか、うん、まあ、いい、
はいはい、
要素だと、
うん、
でプラスまあ性衝動が強いというか、
うん、
性欲強いみたいなのが言われてると、
うん、
でプラスその大脳皮質とかも成長させると、
うん、
で要は体がたくましくて、
うん、
その脳も優れている知能を持っていて、
うん、
高い生殖能力を持っている人が多いっていう風に捉えられると。
生き物としては優秀じゃん。
そうだからよく考えると、社会的地位が高い、うん、そこに行きやすい人がハゲてるんじゃないかっていうことを言っていると、
うんうん、
まあだいぶ極論ではあるんだけど、
はいはい、
実際問題そういうこの方のねデータ上ではそう出ちゃってるから、
はい、
だからハゲはもうむしろ誇るべきことだということも言っているんですよ、
うんうん、
もうそのねいいじゃないかと、
うんうん
うん、いいことなんだよ本当はと、まあね、うん、むしろハゲてないのが恥ずかしいぐらいのことだろうと、
うん、
ね、言ってるんですよ、
はい、
でもこれに比例するようにというか、これとは、真逆でハゲを気にしてる人もやっぱりめちゃくちゃ多いんですよ。
まあそれはいるでしょうね、
うん、でいくらねそのあなたは骨格とか筋肉もいいし、
うん、
脳も優れるんですよって言われても、
うん、
いやいやとモテねえし、
うん、
いいことなんか何にもねえよっていう人もやっぱり多いと。
そりゃそうだ、
うん、でやっぱりこの間もね南部さん、
うん、
来てもらいましたけども、
そういう目で見てたのずっと
そういう目で見てたんじゃなくて、うん、南部さんを見た後に思い出したっていうだけだから。
あ、そういうことね、
うん、
常に
それで見てたわけじゃないんだ
けど、うん、だから上の空だったんかなと。
いや上の空じゃねえ聞いてたちゃんと
本当に、
うんうん、でねやっぱこのいい面とだから悪い面がそのあるっていうのが、
うん、
やっぱハゲの人薄毛の人の
そう、ね、
なんですよ、
うん、
でねこの方はだから薄毛治療、
うん、
いろいろしてるらしいんですけど、
うん、
やっぱりその大半っていうかそのしたい理由っていうのはやっぱモテたいというか、
うん、
女性によ
く見られたい
っていう要素が強い、
うん、まあそれはそうでしょうね、
うん
うん、だって何も害ないじゃん別にハゲてたって。
そうね、生活にさほど害ないって思うよね。そうそうそう
ないです。むしろトリートメントとかしなくていいんだから、
うん、
いいだろ、
うん、
少ねえ方が。
そうなんですよ。
髪の毛切ってすごいシャンプー量減って楽だわってよく言うじゃん、
うんうん、
切った人がね。
そうそうそう、
ロングヘアからショートヘアにいいことはあるじゃんたくさんね。やっぱり人に見られるのが恥ずかしいからっていうのでやっぱり、ね、
まあまあそういうことだよね、
うん、
で主にだから女性だよね、
普
通男だった場合はね、
うん
うん、っていうところだと思うんですよ、
はいはい、
でそのお医者さん曰く、
うん、
結構あるケースっていうのが、
うん、
奥さんが、
うん、
まあ、それこそ40超えてから、
うん、
旦那を連れてくるっていうパターンが結構あると。
え、ああ奥さんが旦那さん連れてくるんだ。
そうそう、
あ、そういうことか。はいはいはいはい。
で、
うん、
それまあなんでかっていうと、
うん、
いやハゲるとは思ってたと、
うん
うん、若い頃からそんなに多い方じゃなかったけど、
うんうん、
でもここまでハゲ上がると思わなかったと
想像できない
言うんですよ、うん、これは納得できないって言うんですよ。私の私の許せる範囲を超えてきたんだこの人はと。
超えてハゲてきたんだと。
だからデッドラインを、
はいはい、
こいつは超えたから、はいはい、ちょっとなんとかしてくれっていう理由で連れてこられるパターンもあると。でちょっとモテてるとかっていう事件じゃなくて、
はい、
奥さんが連れてくる。でしかも奥さん曰くじゃあ、
うん、
そのね見た目 付き合って結婚する前にこの状態だったらどうでしたかって聞くと、いや結婚してないですって言うんだって、
髪の毛で結婚してんじゃんそれも。
そうそう、だからそれぐらい、うん、あの要素として、
うん、
女性は気にしてるらしいんですよ。
女性はでも特にその旦那さんとかを紹介するときにね、うん、ちょっとあのブランドみたいに見せるところもあるじゃない、
う
ん、家と、
そうそうそう、
家ではね、
うん
うん、だからそこちょっとあれよね、あなたのところの旦那さん若いねとかって言われるのがいいからね、
う
ん、
そうそう、
うん、
でもねこれねアンケート取るとまた違ってきて、
うん、
女性にそのハゲ薄毛を受け入れられるかみたいなアンケートを取ってるのがあったりするんですよ、
うん、
で女性視点でのハゲ薄毛の男性に対する意識調査っていうのを取ってるアンケートがあって、はい、あなたはだからハゲ薄毛の男性は要は大丈夫ですかというか、
あ、はいはい、
受け入れられますかって
それは興味ちょっと湧くな、そのアンケートには、
うん、どれくらいだと思います、これ結構難しくない、この問題。
やっぱり許せないって思ってる人も、
うん、
カッコつけたいから気にしませんよって言ってるのもあると思うのよ、
うんうん、
どっかね、
うん、
それが 10% あるとして僕は、
うんうん、あ、乗る分がね、
乗ってるとして、うんうん、60% は受け入れられる。
お、かなり近い。
お、
70% ぐらいが、7割ぐらい以上の人が
受け入れられる、
あの全然薄毛も似合ってれば OK ですよって言うんですって、
うん、
でこの手のアンケートって結構こういう答えになりがちなんですけど、
うん、
でもそのいろんなね、
うん、
場所で実際に体感してる人たちからすると、うん、絶対違うっていう意見になるんですって、
う
ん、
絶対違うよね
そんなわけねってなるんですって、
う
ん、
わかるよ。
でこれのなんでそれが相互が生まれるかっていうと、女性の7割以上が言ってるその受け入れられるハゲ、
うん、
似合ってれば OK ってよく言うらしいんですけど、うん、のイメージ図がブルース・ウィルスとか、
あ、ニコラス・ケイジとか、
そうそう、
うん、
トランスポーターの人とかさ、なんだっけ、ちょっと名前出てこなかったけど、はいはいはいはい、なんだっけ、またちょっと名前出てこないんだけど、
ジェイソン・ステイサム、
ジェイソン・ステイサム、
うん、はいはい、
そうそう、
うん、
みたいな、
うん、
白人系のスティーブ・ジョブスとか、
スティーブ・ジョブス
とか、
うん、
ああいうのを多分イメージしてるところがあると思うんですよ。
うん、まあね、
うん、
代表するハゲってそこよね。
そう。
うん、
で、あの人たちってステータスもある上に、
そうか、
清潔感もあってかっこいいハゲなんですよ。
そう、かっこいいんだよな。
そう、
うん、
でこれやっぱりあの先生曰く、
うん、
ハゲ業界にも似合う顔似合わない顔があるらしくて、
まあそりゃそうだ、
あの外国人の白人の人ってすごい確率でハゲることが多いんだって、
うん、
であの世界で見ると日本って別に特別ハゲが多いっていう順位じゃない、10ラインとかなんですよ、うん、で1位がチェコとかそっちの方で、
チェコなんだ、
47、8%とかだったかな、ぐらいなんですよ、
はいはい、
だから要はもう2人に1人ぐらいはハゲてる感じなんですよね、
うんうん、
白人男性、うん、どっかのタイミングでハゲ始めるっていうことが多いらしいんですけど、だからあっちの人ってハゲんのが逆に当たり前なんですよ、
うんうん、
ある程度の年齢いったら、
そういうことか、
だから恥ずかしいって気持ちも少ないし、うん、堂々としてじゃあいかにハゲをかっこよく見せるかみたいな方向で考えてると、
うん、ハゲたらハットかぶるって言ってました、あっちの人は、
うんうん、
かっこいいアイテムが一つ乗っかるから、
そうそうそうそう、
みたいなこと言ってたわ。
で、あ、ヒゲも似合うようになるし、う
ん、言ってた言ってた、
あのだからそうかっこよく見せる、
そうそうそうそう、
っていうイメージなんだって。
姿が変わるから若いんじゃなくて年のいった、要はハゲた人用の格好ができるから、
そうそうそう、
また喜びが増すよって言ってたもん
そうなんですよ、
うん、
で日本人は逆で、うん、あのいかに隠すかとかの方に行っちゃうんだって、
うん、
だから自信がなくなるのよ。
ハンチングかぶってるもんな、
いやそうなのよ、
うん、
でしかもただ坊主にじゃあスキンヘッドにしたからいいかっていうと、うん、また頭の形とかそういうものが似合わないっていう要素もあるから、
うんうん、そうか、
より自信がなくなっちゃうというか。
だってさ、あのハゲてる人全然あの私は受け入れられますよって言ってるやつがさ、
うん、
ハゲネタで笑ってんだからさ、普通じゃ笑うなよって思うじゃん、
うん、
それが普通なんだったら、
そうそうそう、
笑ってる時点でやっぱちょっと下に見てるわけじゃん。
そうなんだよね、
うん、
悩みだよねっていう印象があるってことだよね。
そうそうそうそう、じゃあ違うよな
そうそうそう、うん、だからやっぱりそこがあのなんていうの、女性が7割 OK って言ってるんだけど、うん、実際問題は絶対そんなことないっていう原因なんだろうなって思ったんですよ、
う
ん、僕データを見た上で、
う
ん、でじゃあ日本人、
うん、
その アジアでいうとナンバーワンでハゲが多いって言われてるんですよ、うんうん、で日本人のハゲる理由っていうのが、
うん、
遺伝もあるんだけど、うん、プラスそのストレス抱えてんだって、
うん、あ一番働いてるっていうもんね、うん、なんかね
それもあるし、うん、ハゲ始めると、
うん、
ハゲたくないっていう気持ちがどんどん強くなるから
そうか
であの若い頃が育毛剤とかさ、
うん、
あとなんだろうな頭皮マッサージみたいなのとか叩いたりするおっさんとかいたでしょ、うん、あのブラシで頭叩くみたいな、
うんね、
見たことあるでしょ
あるある
戦闘とかで、
うん、
あれってめちゃくちゃ良くないんだって
え頭叩くの、
うん、とか、うん、育毛剤も、
うんうん、
っていうのはあの正直あんまり効果ないんだって
育毛剤にね、
うん
うん、
なんだけどあの気にしすぎてる
な、うんうん、
で面白いのが一卵性双生児、
うん、
要は双子で、うん、同じようなあの人生を歩んできてて、うん、30代ぐらいからちょっと生活変わって、
うん、
で60近くなったら一回そのハゲ始めちゃったの2人とも同時期に、
うん、
本当に同じような感じらしいんだけど、
うん、
あの1人は育毛剤
使って
バンバン使って、うん、いいお金かけて、うん、いいことやってたとあの頭にいいものを使いまくって、
うん、
でもう1人かなりズボラ、
うん、
でもう全然無頓着と。
うん
いうあの、双子、
うん
ね、かなりの期間かけて見てたら、うん、あの育毛剤とかを使っている方が先にひどくハゲ始めたっていうデータがあるらしくて、
うん、ストレス だ,
だからその過剰なまで の,、
うんうん、
あの気にしすぎっていうか、
うんうん、
によってよりハゲが進行しちゃったってことも
あると見られてるかもとかね、うん、歩いてて
そうだからあのそういう気にしすぎしやすいっていう日本人のその気質が、
うん
まあ、より拍車をかけてるということなんですって、
はいはい
うん、こうなってくるとやっぱりハゲ治療は堂々としてろっていうの無理な話で、
うん
まあね、ハゲ治療はやっぱり必要なんだなと
気にしてるから行くわけだしね、
うんうん、そうなんですよだから、まあ、ハゲ治療するのがいいんですけど、
うんうん、
今現在、うん、あなたあんまりハゲ業界詳しくない
ですよね。全然詳しくない。ハゲ業界ってなんだよ。詳しくない、
ね。薄毛業界。
詳しくない。全然。
AGA にそ、
うん、
で困ってたら、お医者さんに相談だみたいなのって、CM では見たことあるじゃないですか。
あの、ナイキナインさんがやられてるやつ、うん、あの、何型だみたいな。
そうそうそう。うん、あれは何するかは知ってる
全然わかんない。
どういう治療するかっていう
の。なんか、頭皮チェックして、
うん、
で、その、まあ俺コマーシャルで見たやつだけどね、
うん、
情報で言うと、要はハゲにも、ハゲ方があると、
うん、
何型 A 型1型だったか2型だったか、うん、なんか A 型 B 型みたいなのがあるから、
はい、
それに合わせた治療をしなきゃいけないからちゃんと育毛剤とかじゃなくて病院来てくださいねみたいなとこまでは知ってますけど、
うんうん、
どういうそっからじゃあ治療を当てていくかっていうまでは知らないです僕は
なるほど、
うん
まあ、簡単に言うとですねあのハゲに効く飲み薬っていうのが一番まあ使われてるんですよプロペシアっていうやつなんですけど
こっち亀みたいよね塗り薬とか飲み薬とか、ね、
あそうそうそう、うん、でもさあのイメージってさ、
うん、
あれじゃん頭にスプレーじゃないけど
そうそうそうそう
直接かけるイメージ強いでしょ、
うんうん、
じゃなくて基本的にはどっちかというと飲み薬がメインなんですよハゲ治療って今そうで何するかっていうと、
うん、
男性ホルモンの、
うん、
あの量をこう抑えるみたいなこととか
そうかそうか
するのがメインなんですよ、
うん、
だからある程度、
うん
進行を止めるのもそれでできるし、
うん、
あの自然に生え変わるじゃないですか、
うん、
基本的にサイクルが、うんうん、だからあの減る抜け毛が減れば、
うん、
あの自然と増えるっていうのもあるし、う
ん、でも聞くとさそれ飲むと生育が減るっていうの聞いたんだけど、
うん、おこれね、うん、そうそうそうなんですよ実は副作用があって、うん、
手だねとこだね、
うん、で、うん、それの一番まあ、よく言われるのがその性欲減退
い
いんであと不能になるみたいな話が多いんですよ ED になるってでこれは面白くてその薄毛の専門医とかのところに行くと必ずと言っていいほどバイアグラとかも同時に販売してるんですよ
じゃあやっぱり減るんだ
そうなんですで減るっていう例はあるんですけどそれもうね1000人に1人いるかいないかレベルらしいんですよ本来
1000人に1人って多くない？
うんあのねまあまあそうだね、うん、0.1% とかだから、う
ん、なんか思ったより多いななんか、
うん、でも、うん、かなり副作用としては
少ない
確率でいうと 0.1% だったら大丈夫かってなるでしょ普通。
あらでも1000人とはちょっと怖いな。
で、まうん、最悪、まあ、バイアグラがありますよっていう感じなんだけど、ねうん、あのこれがね、うん、面白くて、
うん、
それも刷り込まれてんだってちょっと。要は薄毛治療のこの薬飲むと、うんうん、性欲減退するんでしょって情報だけ知ってる人が多くて、うんうん、プラシーボ効果でよりそうなっちゃう人が多いんだって。
少なくなっていく。
そうだから気にし、うん、そっちも気にしすぎなんだって。
繊細すぎない？
そうなんだ。だ男ね、日本人男性ね、もう全部気にすぎてそっちに持ってかれちゃってんだよ。
いやもっと気にしない方がいい。もう全く気にしないけどね、そん
な堂々とできる人がやっぱだいかに少ないかっていうことが、うんまあ、これで分かってくるっていうね、うん、すごいんですよ。でだからボロ儲けよね。
まあね、
治療来てあっちがダメだったんでこっちの薬でっていう、
うん、
でこっちは良くなったけどまたこっちもっていうので薬ずっと、うん、あの処方できるってね。
グリーン車にはハゲいないって言ったじゃん。
ハゲ多い
か、ハゲ多いじゃん、うんうん、逆でさ、うん、ホームレスにハゲいないっていうのどう？
あはいはいはい、それもね
ずっと言ってて俺ホームレスにハゲいないっていうの、うんうんうん、
まあまあ、いるのはいるけど少ないよね。
むちゃくちゃ少ないのよ、うん、だから俺一個育毛法考えてさ、
うん、
夜中歩けっていう寒空歩けって一日中朝まで、
まあ、育毛じゃないと思うんだけど
気にしなくなるのよね。
そうそうなの、うん、人の見た目、人のその視線があんまり気になくなるっていうのと、うん、そうそう、あとね、あのやっぱりシャンプーとか育毛剤をやりすぎると逆に良くないんだって、
うん、水洗いじゃん、あの人たちって、うん、だからそれもなんか水シャンプー耐えたじゃん一回、
うん、
それなんかなって思ったりもした。
あのね、油、
うん、
毛穴の油取るのがいいってされてるじゃん、
はい、されてる。
良くないっていう説もあるんですよ。
取るのが
取りすぎるとより悪い、ね、はいはい、抜け毛につながるっていうような話もあるんで、あのね、その専門の先生、さっき言った人からするとやんない方がいいって言った。
何を？
シャンプー、その
あ強くやりすぎ
ない、やりすぎない方がいいって言って、でそんなに高いシャンプーにする必要もないとかって言ってるんだけど、こうなってくると、
うん、
やっぱあの薬でね、その、うん、抑えたりとか、あとまあミノキシジルっていうね、あの、
うん、
生やす薬もあるんだよ、うんうんうん、塗布するやつもあるんだけど、うん、そのダブルで発毛するっていうか、
うん、
あの生やしていくっていうのが今のベーシックな治療法なんですよ。
そうなんだ。
ただ問題はそれで全員が全員増えないんですよ、
うん、
生えない人もいるんですよ。
そうね、
でそうなると今現在できる方法っていうのが何だと思います？
うん、もう植毛でしょ。
そうなんですよ、
うん、
植毛なんですよ。自分の毛があるところから引っ張ってきて、
はい、うん、
それを違うところに植え込むというか、
うん、そうですよね。
これなかなかの手術なんですよ。
でも金かかるじゃん。
そう、
高い。
めちゃくちゃかかる。
ルーニーがやってたでしょ。
うん、
うん、
ね、
サッカー
選手ね、人によってはだけど、うん、なんだっけな、800万ぐらい かけてる人がいたんだよ、植毛とで。
そうそうね、わかる。
治療で
超高いって聞くよ。
セルシーを頭に乗せてるみたいなことと一緒なんだって
あんな高級車を。
そうそうそう、
800万って。そうか、
だから相当すごいじゃん、うん、普通に考えて。
そうね、
でこれがねやっぱり難しいっていうのもあるし、
うん、
金銭的にできないっていう人も多いから、
うん、
これ大変だなってなってんすよ、やっぱ、うん、ハゲ業界。
そりゃそうよ。
そんな中、
うん、
あのこのね、
うん、
今2020年、
うん、
2020年内に、
うん、
あのある技術で、
うん、
ハゲ業界に革新が起こるんじゃないかって言われてるんですよ、うん、
それ俺知ってるかもしれない。
あ、本当ですか？
それ発見したのって女性？
発見したの？
あ、違うか、うん、なんかそのハゲはもういなくなるみたいなことを言ってた女性がいて、科学者がいて、
うんうん、
女性だったんですよね、なんか。
あ、そうです
か。それかなと思って俺。
それむしろあれだね、俺知らないやつかもしれない。
本当ですか？なんかね、記者会見みたいなの開いてたよ、
うんうんうん、
でなんかあの新しい薬というか、
うん、
ハゲっていうのはこっから来てるんだっていうものを私見つけたんですみたいな、
うんうん、
ほんでそれを要はなくせばハゲってなくなるし、髪の毛っていうのたくさん生えてくるんですよ、
うんうん、
だから私これ作っていきます、もっと進歩させていきますよっていう記者会見みたいなやつを、ちっちゃいね、
うんうん、
っていうのなんか番組でやってた。
へえ、
日本人やったよ。
あ、そう、
うん、面白いな。
それかな、その代表して言ってた人がその人なのかもしれないけど、
うん、はいはい、
その技術っていうのが、
うん、
要はあの iPS の再生 医療なんですよ。
ほう、
要はあのハゲの毛根みたいなのあるじゃん、毛包っていうのかな、
はいはい、
うん、っていうところをその人工的に作っちゃって、
うん、
それ植えりゃいいじゃんっていう、要は植毛だと今あるものからやるんだけど、
ゼロから
ゼロベースで、
うん、生やす、
うん、人間の、
うん、
毛根を作り出して、
うん、一から耕すみたいなね、
そうそうそう、
うん、
で増やして、
はいはい、
それを、まあ、やりませんかという流れがあって、
うんうん、
であのもうマウスでは実験結構されてて、
うん、
マウスヌードマウスみたいなのがいるんで、あの要はツルツルのやつの、うん、にやったのがあって、ちょっとそれじゃ
あ
写真だけあるんで、うん、これそうなんですけど、
うわ
これもう
これキモ
キモいよね、
キモ、皮膚の見なきゃよかった、うわ最悪だわうわ、キモ、
かわいいのもあるよ、かわいい。
かわいいの見してよ。あ、これだ、もういいわ。もうさっきのマジでトラウマになるわ。マジでキモい。
でもまあ、でもこういうことよ。
わかったわかった。
だって人間じゃないんだから。
これ画像上げられないわ。人間
のところの皮膚に。
最初のやつは。
まあそうだね。
二つ目の送っといて。二つ目の。ちょ、最初のやつ怖すぎるわ。
まあでも、
びっくりする。
人間の頭皮アップしたあんな感じじゃん。
涙出てきた。怖すぎて。キモすぎて、
うん、まあまあ
最悪だわ、
キモすぎるからちょっと分かんないですけど、
あんなもん見させられて、
あるんですよ、
うん、
でそれもそうだし、
うん、
プラスアルファ、
うん、
まあ、それが2020年の後半ぐらいには、
うん、
もう実用化に向けて、
早いね、
やるんじゃないかっていうふうに言われてるの、うん、ずっと。
でも高いんでしょ。
いやもうそれはねめちゃくちゃ高いん
です。そうでしょ
そう、うん、それでも最初は、
うん、
年寄りの金持ちしか多分できないんだけど、うん、
パイロット版みたいなやつね。
そう、
うん、
だけどやってるところが今少ないから、
うんうん、
多分全世界で共通の悩みで、
うん、
世界に広がったら単価が急にブワーって落ちて、うん、まあ1人当たり100万とか、
うん、
それぐらいで、まあ、できるんじゃないかみたいな話まではあるらしいんだけど、
うん、
でもう一個その技術として同時進行じゃないけど、うん、別のベクトルでやってるのがあって、
うん、あ、分かった分かった、
うん、
頭吹っ飛ばす
何のためにやんの。
頭蓋吹っ飛ばしたらもう髪の毛生えてる生えてない関係ないじゃないですか。脳直出し
直出しね。
あ、そうそうそうそう、
なんかそういうヒーローものあったよね、う
ん、あんまり脳みそ出てよくないけどね
何か。
いろんなものに触れてね。
あ、外気に、ね、
うん、そうそうそう、あんまりよくないけど、
まだプラスチックで囲むのかと思った。
ハゲはもう関係なくなりますよね、
もう
ね、うん、
それでも より差別受けそうだけどね。いろんな意味の。
あの、ドラゴンボールの映画でありましたけどね。
うん、
脳みそのやつね。
これね、まぁ、あ、ちょっと違う。ちょっと、
うん、あ、違うんだ。
近いかもしれないけど、実はですね、
うん、
イギリスで、世界初の毛髪バンクっていうのをやってて、
毛髪バンク、
ヘアークローンっていうところがやってるんですけど、
う
ん、要するに、
うん、
どういうことかっていうと、
うん、
ハゲ保険なんですよ。
ハゲ保険、
自分が将来ハゲる時のために、
うん、
今若い髪の毛の 毛根というか毛包みたいなものをもう-150°C で冷凍保存しとくと、
うん、
で薄毛が気に始めた時にそれを解凍して培養するっていうことで、
うん、
まあ植毛のね、
うん、
まあ、まあ近いんだけど、
うん、
要はそのもともと若い髪を増やすっていうことで、
うん、
自分に近い髪の毛を、近いというか自分の髪の毛を植えることができる
って。そうなんだ。
だからもう冷凍するんですよ、若いうちに、うん、髪があるうちに早めに冷凍保存しとけと、
はい、これ話してなかった、どっかで。
あ、多分ここでちょっとした
かもしれない。そうですよね、
うん、
まあ、聞いた覚えあるわ。
そうそうそう、それの技術と、
うん、
さっき言ってた、
うん、
毛
包
iPS 細胞を使って再生医療みたいな、
はいはい
はい、そういうことで、
うん、
多分つながるのよ、
ダブルで、
うん
うん、
だからね、意外と髪の毛の悩みってずっとあると思うんだけど、
うん
うん、ここ近年で一気に解消に向かっていく可能性があるかもしれない、
うんうん、うちの奥さんがさ、髪長かったんだけど短く切ったのよ、
うんうん、
それで切るときに切った髪の毛を、
うん、
なんかどっかに送るみたいな話して、カツラ作る
切った髪の毛を
切った髪の毛を、
うん、
要はあのドナーみたいにさ、
うんうん、
もう使わなくなったものを髪の毛を送るんやって、
毛髪バンクね。
そうそうそう、うん、でそこで髪の毛カツラで使うんですって、あの本物の人間の髪を、
うんうん
うん、
わ分かる分かる、それあれでしょ、あのウィッグ用みたいなやつ、
そうそうウィッグ用みたいなやつ、うん、で奥さんはそれを直後に知ってさ、髪の毛切った後に、
うんう
ん、泣いてたもん。
なんで？
いや私ちょっとこれ人にあげたかった、髪の毛切るんやったらみたいな、どうせ捨てられるんやったらこれ誰かに使ってほしかったって言ってた。
でもなんか美容院とかでそういうのやってるんだよね確か。
そうそうそうそう、
サービスで、
うん、
サービスっていうか
やってる、
あの再利用してる、
使わせてもらっていいですか、
う
ん、みたいな、
あるっていうね、うん、昔からあったと思うけど
な、
それ
あそうなんだ、
うん、
もう最近聞いたから。
でもその送るっていうのは多分なかったと思います、うん、当時は、
はいはい、
うん、
って言ってた。
へえ、ね、
うん、
いやだからね、あの毛髪業界は今年結構革新的なものが表に出てくるかもしれな い,
っていう、うん、栗山千明が髪短く切ったら俺植えてほしいわ、栗山千明の髪。
なんで？
いや綺麗やん、綺麗な黒髪。
あでも選ぶのもできるかもね。
さ栗山千明の髪切った時ショートにしたりさ、うんうん、例えば栗山千明がもう大失恋してさ、
うんうん、
もう髪の毛全部切るって言ってさ、すっごい短く切ったらさ、
うんうん、
栗山千明の直毛俺欲しいわ横に、スーッ
てハゲ上がって右と左にだけ、
そうそうそう、だけに
栗山千明並みの綺麗な
黒髪、うん、髪の毛ザーかけ上げて、
それ何のためにやんの、
うん、栗山康弘です、ここが栗山です、真ん中康弘です、
うん、
栗山康弘です。
いやでももうそういうことをする人も出てきそうだね、
うん、出てくると思いますよ、
ね、なんでまあね、あの薄毛に困ってて、
うん、
今後どうしようっていう人は、
はい、
まあ、冷凍保存をしとくっていうのが一個手で、まあまあこれ多分日本ではまだやってないと思うけど、うんうん、まあ今後出てくるでしょうと、
うんうん、
でもし出たらもうそこでストックしといて、
うん、
で iPS とか再生医療に新鮮なまま使えばいいんじゃないかと、うん、
だってさ腹かっさばいてさ悪いとこだけ取り出して健康にするみたいな技術があるんだったらさ、
うん、
髪の毛なんかもうすぐでしょ力入れたら、
うんうん、確かにね。
ね。
まあ、であと儲かんのよ髪の毛
そう、ね、
系のやつ、うん、だから企業が動きやすい、
うんうん、どんどんお金かけるもんね。
そうだからすぐ開発したがると思うから、
う
ん、
そうね、
早いと思うよ、で出ちゃったら、
うん
うん、なんでね、だから次回の、トシボイズチャンネルに南部さんをゲストで呼ぶときは、うん、ふさふさの南部さんに出会えるかもしれないっていう、う
ん、誰がお金出すのそれ。
でそれはあのクラウドファンディングで
誰が出すのクラウドファンディングでクラウドファンディングで1万以上を入れた人は髪の毛むしってことなんで
しょ、うん、
そうもうつるっぱげになってて生えたのに
血だらけのつるっぱげが出来上がるだけだけど
ね、
うん、
10月20日頭髪の日に生まれたのにハゲ、どうもタートルカンパニー所属南部一号です、よろしくお願いいたします。
その持ちギャグが1個減るっていうね、
そうそうそう
そう、うん、そういうデメリットもあるっていう噂ですけど、
そうそうね。あとあれ知ってた？
何？
あの動画あったじゃん、
うん、
都市ボーイズチャンネル、
はいはい、
あれの仕事が南部さんの最後の仕事やったって知ってた？
あそうそうだらしいね。
後で気づいてさ、
うん、
もっとちゃんとなんか手厚く
葬ってやれば
よかった、葬るというよりは送ってあげてよかったなと思って南部さん今日最後なんですよねって、
う
ん、
そうだね、
俺それ気づかんくてさ、
うん、
終わった後に気がついて、
いや俺ずっとそうだと思ってやつって、
いや俺気がつかなかった
ね、
うん、
ちょっとねまだだから後悔残るんだったらまた呼んで、
う
ん、
そうですね、
うん、やりましょう、
やりましょう、
職もやりましょう。
でプライド高いからやんないかもな。
あ本当、
うん、でもハゲてるっていうのは知ってるわけじゃん、
うん、
急に髪の毛生えてきたっていうことを髪の毛にお金かけてるって分かってるってことじゃん、
そうだね、
みんなが、
うん、
気にしてたんやあの人ってなったら恥ずかしいね、ちょっと南部さんしないかもな、もしかしたら
ね、
うん、
そのストレスでまたハゲる可能性あるしね、
病院全くいかんと死ぬジジイみたいにさ
頑固でね、
頑固でハゲていく、
俺はいかんぞ、
俺はいかんぞ、うん、病院なんか
あるよね、
俺も信用してないんじゃってそのままハゲていくタイプかもしれない、うん、みんな横の人ふさふさなっていくのにどんどん、
ね、
うん、
やばいよ、
うん、
ちょっとそれはどうにか説得してあげたいですけど ね、
そうそうそうそう、
はい、ということなんで皆さんね、はい、まあその続報を待って、
そうですね、
期待しながら生きていっていただければと思いますんで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。